皆様いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。私は横浜鶴見区出身、前議員の加藤正則がお届けしております。加藤正時事トーク第78回となりました。今日はですね、1月26日収録日現在でこの2月の後半放送分をですね、収録をしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。とにかくまあ2月の下旬、寒い季節ですからね、ぜひお体お気をつけください。で、まあ、私はですね、引き続き、まあ、今まで通りですけどね、まあ、親の看病や、まあ、幼児のね、子供の育児や家事、仕事も含めてしっかりやりながらもですね、まあ、3月29日から始まります、まあ、横浜市会議員選挙鶴見区のですね、まあ、あくまでもまだ準備なんですけどね、準備作業中で、ございます。まあ、それでまあ慌ただしい毎日をね送っておるんですけれども、無所属のね政治家として、さまざまな、まあいろんな政党とですね協力し合いながら一個一個問題を解決していくという党派をね超えたスタイルでですね、まあ今までもやってきているので、引き続きそういうスタイルでですね、これからも政策提言なんかをですね、政治全般や横浜市政に対してやっていきたいなと思っております。で、まあ私のですね最近のまあ活動報告というか、思っていること、政治全般や横浜市政について、あとはまあ政治経済社会国際全般についてですね、主にはですね、今文章としてはタウンニュース鶴見区版だから、皆さんぜひひらがなで加藤正しい方と書いて加藤正則で検索いただくと、私のところの、まあ、ニュースの欄とかで、タウンニュースの記事も過去の文もですね読めますので、ぜひお読みいただければなと思います。はい、ありがとうございます。それでですね、まあいろいろ検索なんかでも見ていただければと思いますし、エンタメディアジャパン、カタカナでエンタメディアジャパンで、この番組の過去の放送なんかも過去のアーカイブでぜひ聞いていただければなと、嬉しいなと思います。それで前回、まあ、マーシャさんと一緒にねいろんなことを語り合ってきましたけれども、まあ、1月ぐらいでよくニュースなどにね出てきたような問題で、まあ、外交問題で、北方領土が一体どうなるんだろうとか、ロシアとの関係どうなんだろうということとかですね、あとは韓国からですね、まあ、レーダーを照射されて、それでどうなのよというような話とかを、前回の放送でもさせていただきました。あと最近、まあ、国内問題でですねやたらと言われているところで、まあ、オリンピックのに関する、東京オリンピックの招致、ね、に関することで、コンサルティング料が2億円とかそれ以上です、ね、払われているのが一体何なのよこれというような話とか、まあ、いろんなことがですね、まあ、疑惑的なことも含めて出ているところなんですけれども、まあ、大きく取り上げられるだろうというふうに思いますのが、まあ、政府で厚生労働省が出している、まあ、勤労統計という統計があるんですね。まあ、政府はまあいろんな平均を出したり、いろんな統計をですね、取りまとめて発表したりしていますけれども、まあ、それでこう不正があったんだというようなことが問題になっております。でこれがですね、なんと約2000万人ぐらいの方に、だから働く1億2700万人ぐらいの人口だとすると、現役で働いている方がですね全員というわけではないですからね、小さなお子さんもいらっしゃるわけだから、あとご高齢の方で仕事を引退されている方がいらっしゃるので、まあ、働き世代の中での本当に多くに関係してくる、約2000万人に影響が出ているんじゃないかと。で雇用保険とか労災保険とかについて560億円ぐらい、少なく支払われちゃっているよと、実はいうような話でですね、まあ、今大きな問題に、なっておりますが、まあ、この統計の、ね、出すときに、まあどうしてこういう不正が、ね、行われたかというと、予想するにはですね、いろんな角度からの予想がありますけれども、私自身としては大きく2つだと思うんですよね。1つはやはり、まあ、時の政権やですね政府におもんぱかって、まあ、 前の流行った言葉で言うとね、忖度というようなこともあって、まあ調子がね、経済の調子がいいように、見せるためにはですね、こう数字をね多く出すにはどういうふうな調査で、どういうふうな出し方したらいいのかということ で、経済を調子よく見せるっていうような動機とかもあるでしょうし、あとねどちらかというとこちらの方が大きいかと思うんですけども、まあ官と民の格差、官民格差ということがよく言われています。で、私加藤正則も2006年7年8年ぐらいの時のあの昔のブログとかですね、あと昔たくさんこういう政策チラシを作って配ってました。この2006年7年8年9年ぐらいの時期でですね、大きく民間と公とのその格差についてのことを今までたくさん取り上げることがあったんですけれども、この官民格差、要は公はいっぱいもらってるじゃないかと、民間はこんなに苦しいのに公はお給料もボーナスも多くてで、ね、会社が潰れるみたいなこともないし、ずるじゃないかっていうようなあの意見というのはね根強くこうあるんですね。だからそこでいや実はもう民間も調子がいいんだから、公の方もですねこれで お給料もボーナスも上げさせてくださいというようなことがですね行われるっていうことがやっぱりありがちなんですね。でその時に大きな会社、いやもう儲かっている大企業、まあ、大企業はね調子がいいということが言われてますからね。ただ日本のほとんどは中小企業です。でサラリーマンも上場していない大企業じゃない中小零細企業にお勤めのサラリーマンがほとんどなんですね、まあ、6割から7割ぐらいが、非上場企業のサラリーマンですから、ただ大きな会社で調子がいいところだけ、まあ500でも1000でもですね抜粋して数字を出せばそれはいい数字が出る、いい数字が出る、だから民間はこういう状況になっているから公の側の人たちのお給料も上げましょう、ボーナスも上げましょうというような論がですね、そういう論理がこう出やすいんですね。そういったことに関しても過去県議会の時にもですね指摘をしてきたことがありますし、似たような話がまあ日本中に その点の話は転がっているんです。だから大きく2つの動機、この経済を調子よく見せなきゃなんない理由、政府に忖度するっていうことも含めてですね、それと官と民の格差がないんだよと、民間が調子いいんだから、自分たちもお給料ボーナス上げるように、見せていきましょうというような、そういったことがですね動機としてあるんだろうなというふうに、見ながらこの問題をね私は見てます。まあ、もう長年来この官民格差のことなんかもやってきましたけれども、まあ、今回の話はとにかく大きいですからね、やっぱり調子がいいところだけを出してそれをまあ平均するなりなんなりしてこんなに調子がいいですよと、だからまあ政策が間違ってないですよ、調子がいいですよ、これだとねやっぱり信用性がなくなりますよね。いろんなまあ、関係各省庁からいろんな統計とか数値とか、まあ、税金でね調べてちゃんとした数字ただ出してるだけじゃないですからね、これで、それに関係する人たちの人件費も税金から払われているわけだし、それをまあ民間にねいろんなシンクタンクとかに委託をして、数値を出してもらうような時もあります。でも実際それももう本当に検証もしなければいけませんし、こういう統計の数値を出すということだけでも私たちの税金が使われている、ただそういう数値もねもちろん大事でしょうから、税金でね使われるのはしょうがないとしても、それがこんな風にね数字が違ってますよという話になるとやっぱり信頼性信じられなくなっちゃいますけれども、どうですかマーシャさん、こういうのが実態として出てきちゃってるんですけれども、感想として何かあれば。
ですね、この件に関して全く知らなかったんですけど、そもそも、
うん、
ほとんどの人多分勤労統計っていう言葉自体知らない人の方が多いと思うんですよ。
そうそう、実際そうですね。だから
俺も今回調べて漢字見て、うん、多分このそういう労働の時間とかのことだろうなとは思ったんですけど、
そうそう、そういうことです、そういうことですね。
耳で聞いただけだとなんだろうそれっていうのがほとんどだと思うんで、
そうですね、
そのそもそもそれが説明されてない、うん、知れ渡ってないことプラス不正があるっていうのはもうなんか
何事やという、
もうなんか根っこからグダグダになってるなっていう、
グダグダ、まあ、まさにグダグダという言葉がね一番本当に一番当てはまると思います。
知られてないんだったら税金使ってそれを調査する必要すらも感じれなくなっちゃうので、
うん、そうだよね。だから誰かが自分たちに都合のいいように数字を出す、だからまあちょっと誇張して出したり歪償化、ちょっとあんまりこう少なめにこうなんか出した方が都合が良さそうだってなったり、ね、ちょっと誇張した方が良さそうだとかだ、あとひどい時には捏造、数字自体が改ざんとか捏造とかだって、まあ、いろんな問題としてね過去だって取り上げられてきたわけですから、そんなことがあったらばマーシャさんが言う通り税金で時間と労力と税金使ってねこんな数字出されても困るよ ね、
そうですね、はい、
それを自分誰かが自分たちに都合のいいように使っちゃうんだから、都合のいい数字に、まあ、落としどころというかね落とし込もうとしちゃってたりしたらばとんでもない話なんで、これはまあ大きな政治行政に関わるですね大きな問題としてやっぱり指摘し続けなければいけないなというふうに思います。まあそんなことでいろんなこう大騒ぎをしながら1月なんかはですね経過してます。まあ、2月もこの問題が引っ張られるんだろうなと思います。それとまたねちょっと話変わりますけれども、ね、まあ、ニュースでねちょっと見つけたやつで私がおって思ったことがあったんですけれども、いじめ問題、ちょっとね話がまた変わりますけれども、いじめ問題をもう今まで私、政治家としても何度も取り上げてきました。まあ、いじめをなくすためにですね、まあ、の取り組みに関していろんなことを考えてきたり、自分なりのね持論、試験、試案を私の案をですね出したり、議会でも、そういったことを指摘したり要望したりということは今までもやってきてるんですけれども、まあいじめ、暴力的ないじめっていうのもね、まあ、昔からあって今も殴っちゃったりとかで集団で誰かをこういじめちゃったりとかですね、そういったことはもう昔から あって今でもね残念ながらある、もう絶対あってはいけないんだけれども、そういう話もですね未だに聞いてしまうけれども、昔と違って今は、まあ、SNS だネットだなんだかんだっていう時代だから、まあ、LINE だのなんだので、誰かをもう誰かをですねもう本当にもうひどいことを言ったり、もう死ねという言葉を使ってみたりとかですね、そんな話がですね問題としてよく出てましたよね、マーシャさんね。
そうですね、
うん、これがね、ニュースとしてはですね、埼玉県の川口市立の中学校でいじめにあった元男子、生徒がですね、まあ、その親とかも一緒にこう裁判を起こしたんですね。あまりにも自分たちその書き込む人はですね匿名でひどいことを書くわけですね。もうだからもう2チャンネルとかでもうひどいことを、悪口とか誹謗中傷とか、もう名誉毀損に当たるようなことを匿名だからもう何でも書いちゃう問題ともう同じような問題で、この学校の掲示板とかそういったものでですね弱い者いじめをすると、あまりにもひどいからそれをプロバイダーに対して、これはもう名誉毀損とかそういうものにつながるわけだから、全部相手のねこう情報を出しなさいということで、まあそういうふうに、まあ、裁判でも決まって、開示されたと、プロバイダー側からそういう情報が開示されたというニュースでした。でその情報をもとに、まあ、被害者は、ね、刑事告訴とか損害賠償を求めて、まあ、提訴の準備を進めているというそういうニュースだったんですけれども、やはり一つのポイントかなと思いますね。明らかに 卑怯なわけですからね。でこの裁判の中でも匿名でこれは卑怯じゃないかという話に、裁判の中でもこう言われているところなんですけれども、やっぱり卑怯なことは良くないし、匿名だから、ね、自分の身元も割れないだろうからということで、悪口をどんどんどんどんひどい、ことをですね、しかもネット上で書いてそれを拡散するというね、ことに対して、まあ、一つの、まあ、裁判としてね、こういうふうに情報開示ということが下ったということですけれども、これについてどうですか、マーシャさん。ネットいじめなんかの問題のことですよね、これって。
まあそうですね、まあ、ネットいじめに関しては今更っちゃ今更の話かなとも思うんですけど、まあでもなんだろうな、もっとこうそういう SNS もそうですし、掲示板とかも、なんていうんですかね、まあプロバイダー側からというか、こう簡単に身元特定できるよっていうのはなんか出しちゃっていいのかなと思いますね、みんなやっぱりバレないからっていうので調子乗っちゃうと思うんで、出そうと思えば簡単に出せるよっていうのをなんか世の中にもっと分からせちゃえばできなくなっちゃうことなんで、なんかこれがちょっと広まって、あ、頼んだらバレちゃうんだっていうのが分かってきたら、ちょっとは抑制につながるのかなと思いますよね。
そうなんですね、僕もそういうふうに思ったからバーッといろいろニュース見てて、これが追って目に留まったというところがあります。やっぱり匿名で、卑怯で、だからまあもう影に隠れて、影から誰が攻撃してるか分かんないけれども石を投げてるような、あ、もう話なんで、明らかにどう考えても そんなこと良くない、ひどい話なんで、まあメスを入れるようなねことになって、まあ、マーシャが言う通り、それでそういったことが抑制されていったらなというふうに思って、ね、このニュースを見てました。はい、それでぜひ皆さん、あとですね、まあ、私に関して、なんですけれども、まあ、今まで通りですね、今までこう言ってきた通りなんですけれども、とにかく予算をね、作るにはどうしたらいいかと、やんなきゃいけないことはもう決まってるんですね。もう当たり前のことなんですけれども、第一優先としては、これはもう政治全般でも横浜市政でも全く同じことが言えますけれども、政策をやんなきゃなんないわけですけれども、その政策の中でも優先順位があるでしょと。今までどちらかというと利権とか口利きとか利権とかに関係していることに時間と労力と予算税金も使われてきちゃってたなというふうに見てますので、優先順位としてはもう子どもから老若男女の、まあ、命に関することでしょうと、まあ、医療や福祉や介護等々命に関係する政策をしっかりなされて、まずみんなが安心しなければどうにもなりませんでしょうと。安心しなければね、生活も何も未来も何もないわけですから、命関係の政策がしっかりなされて安心して、それから景気や雇用や教育などなど、まあ、生活に関わる政策がしっかり、予算も含めてなされれば活力が持てますから、その上で命がしっかり守られて安心して生活が成り立って活力を持てて、その上で、未来のことを考えて未来に希望をということで、このようにね、政策を3分類、優先順位で3分類手法でずっとやってきております。私自身、命関係で安心、生活関係で活力で、未来関係で希望というふうに全部ね、もうマトリックスで分類しちゃうんですね。でこの優先順位じゃなければダメに決まってるじゃん。まあ、例えば未来のこと、今の命のことは一切やらず、生活に関することも一切やらず、未来に関することだけやっていても、要は人がいなくなっちゃうわけですからね、命が守られないで、あの生活が成り立たなければですね、そもそも未来の人がいなくなっちゃうわけですから、先に未来のことを考えるのはやっぱおかしいから、まあ、この優先順位で、政策をやる、これはまあ当たり前でしょということを、もう20年以上前から結論を出して、同じことを国にも県にも市にもですね、言い続けてきている私加藤正則でございますが、 それをやるためのとにかく財源、お金をどうするかということをこの番組でもずっとずっと取り上げてきました。もう一度ね、改めて言わせてもらうと、お金を作る、政策予算を作るための方法というのはもう限られています。もうとにかくお金を作るわけですから、お金がなければ予算が回らないわけですからね。で、今までよく使われてきたのが一つとして増税とかね、借金、もういろんなあの税金でを増やして、増税、結果的にはもう増税になっちゃう。で、まあ、あまりにも増税増税ばっかりやると貧縮を買ってしまうから、まあしばらく借金で乗り切ろうと、まあ国債とか地方債とか借金でですね乗り切ると。でも増税も借金ももう限界でしょうというところにもう当の昔から来ちゃっていますので、この方法で予算を作り出すのはもうダメでしょうと、当然でしょうというところで、ございます。だから私としてはですね、もうそういう作り方がダメなんだから、もうどう考えても大幅に今までとにかく組織でお金を使っていた公の役所とか議会とかですね、その関係の外郭団体とかいっぱいあるんですけれども、組織でお金を使っていた組織の維持費、発足とか維持費とかですね、公関係の組織をぜひ維持してくださいって、自分たちの医療でも何でもお金削られちゃってもいいから役所とか議会を維持し続けてくださいなんていうことを言われたことないんですね、私ね。今までこの手の話をもうこの20年前に結論出して、勉強会やその他論文なども含めてですね、みんなにこう知れ渡発表するようなことを98年からですから、もう21年になるんですけれども、今までいやそれでも公関係の組織、施設、制度、備品大事なんだから、そこをもうそれぞれ守り続けてくれと、もう教育でも福祉でもお金削られちゃってもいいからなんていう話を一回も聞いたことがありませんので、世論調査的にでももう何千人何万人とこういう話を今までもしてきてるわけですから、一人もそういうふうに言った人がいないということは、まあ支持率 0% なんですよね、何が何でも公機関を守ってくれなんていうふうに。でもそればっかりをやっぱり日本中でやられちゃっていて、税金がどんどんどんどんなくなっちゃっているなという感想を持ちますけども、それに関してもね、今まで、いろんな事例をこの番組でも取り上げてきましたけれども、また最近のニュース、1月23日のですね、これはまあ選挙 .com さんとかで出てたニュースをねちょっと見たんですけれども、まあそれ以外のね一般新聞などでもこれ取り上げられてますが、何しろ定数割れのね、もう日本中に小さな市、町、村含めてもう1800ぐらいのなんとか役所、なんとか議会が日本中にあります。で、その税金で作られた組織とか施設とか、そこにはですね、まあ、税金から人件費が出てる、税金からその組織の維持費が出ている、税金関係の組織などもたくさんあります。でに、そういう組織の維持費に使われちゃっているんだけれども、一方でじゃあ小さな議会っていうのもね、あるんですがけれども、もう何しろ定員割れ、定数割れで再選挙とかですね、でもなんとか定数割れだと格好がつかないから誰でもいいから立候補してくれというような話がね、もうそういう情報を私もねいっぱい耳にするんですね。だから前の誰かの選挙の事務局をやっていた人を無理やり引っ張り出して、とにかく定員割れだと体裁が悪いから出てくれと。でも結局はそれでやっと選挙にもならずに無投票で、ということはですね、皆さん恐ろしい話です。これ日本中のいろんな市町村でですね、本当にカルト教団の人でもどう考えてもこの人はやばいでしょうと、こんな人議員にしたら大変なことになるでしょうという人でも、立候補の紙さえ出せばですね、無投票で決まっちゃうようなこと、もう実際もう決まっちゃってるような事例が実は多々あるんですね、日本中で。もう数年前から、そういう話も耳にしておりますけれども、 やばいでしょうというような人が無投票で選挙も なしに、だってもう定員割れだったらば届けて出せばあのそれでもうはい当選ですってことになっちゃうんでね。じゃあそんなと状況がですね続いているのにもかかわらず、それでも1800のなんとか役所なんとか議会を税金で守り続けますか、どうしますか。そのせいでいろんなものが予算減らされちゃってもいいですか悪いですかっていうアンケートを取ったらいいだろうなと思います、ね、もう自分たちがどんなに福祉削られても何削られても守ってくれなんていうことが回答として出てくるわけがないです、まあ、そこに関係している人はあのその利害関係者でそれを守ってくれなきゃ困るっていうあの本人はですね、いやいやいやそうは言ってもさというあなんとか議員とかなんとか役所に関係している人は、何言ってんだよっていうふうに言うでしょうけれども、まあ、そんな事例がねもうこれからね統一地方選挙ということもありますけれども、また5月以降の新聞なんかでもいっぱい出ると思いますね。もう 無投票がまたこんなにあったと、定数割れがこんなにあったと、これをじゃあ一体いつまでなんとか議会なんとか役所を税金で守り続けるんでしょうかという議論、加藤正則私がですねもう20年前に出した結論、それを対国県市に対して同じことを言い続けてもう21年目になりますけれども、本当にもう長く細かくしつこくこれは言ってきているところですが、間違いなくねそういう選挙ばかりでどうなのよという話になるともう予見しております。4月の下旬とか5月のあたりにね新聞にもきっと出てくると思うんですけれども、そこをやっぱりみんなでもね考えていきたいなというふうに、考えております。まあ、そこでね、まあ、自分の地元が何しろ日本で一番大きな横浜市だし、そして神奈川県、日本で一番大きな県の神奈川県、そこの県議会議員もやっていたわけですから、県議会議員時代も同じような組織、施設、制度、備品とかね同じようなものはいっぱいあるじゃないかと、もう電車で5分10分ぐらいのところにあるじゃないかと、だったらばあの川崎市だってね大きな役所なんだから、横浜市役所、川崎市役所、神奈川県庁で、いろんなものを折半、割り勘、分担するとお互いにお金が浮くじゃないですかと、で浮いたお金で、を財源としていろんなことできるじゃないですかということを、まあ、県の側からもやってきているのでね、まあ、日本で一番大きな市である横浜市の側からも一生懸命それはねやんなければいけないなというふうに考えて、おります。でまた私は南武線の夜行というところが出身ですから、もう歩いて何歩か歩けばもう川崎市だったりですね、しますし、自転車で10分も走れば多摩川渡って東京都だし大田区だしですね、だから東京都という大きな役所、大田区という大きな役所もあるんですね。それぞれ議会がありますけれども、だから私の地元からご近所自転車で10分圏内、電車でいうとねたった2駅で8分ですね、川崎蒲田、あ蒲田川崎鶴見というたった2駅で8分のところの範囲内にですね、もう大きな区役所も含めて関係する役所が8つ、関係する議会が5つで、多摩川鶴見川一級河川で第一京浜第二京浜がありますから、国も絡んで国の出先機関も絡んで、もう行政関係の公関係の組織とかがもう銀座みたいになっている場所なんですね、税金で。だからそれ組織を守るよりももっとリアルに、予算をね福祉や景気や雇用や教育やこういったねもう絶対的なものに、そんな組織守るんじゃなくてお金回しなさいよというふうにずっと言い続けている今日この頃ですけれども、最後にマーシャさん一言。
お金関係のニュースが結構あったので、なんか調べれば調べるほど信用度が下がっていきますね。
ですよね、本当に統計の話なんかね、統計の不正の話なんかの通りだよね、
はい。
まあ、そういったことをこれからもちゃんと指摘したりね提言を続けていきたいなと思います。マーシャさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また来月もよろしくです。 This program is broadcasting at MBS FM TMFM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Cast Radio Yoichi
Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.